知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は一宮市は中核市へについて、中核市移行推進課の尾関さんにお話を伺います。尾関さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
一宮市は市政施行100周年を迎える来年2021年、令和3年4月の中核市移行を目指しています。ではまず、これまでにもお話しいただいていますが、改めて中核市とはどういったものなんでしょうか。
中核市とは、通常は県が行う仕事の多くを県に代わって行うことができる規模の大きい都市のことです。人口20万人以上の市が国の指定を受けると中核市になることができます。愛知県内では豊田市、豊橋市、岡崎市が中核市となっています。ちなみに、さらに人口の多い名古屋市は政令指定都市として県が行っている仕事とほぼ同じ仕事を行っています。
なるほど、わかりました。一宮市は豊田、豊橋、岡崎に続いての中核市ということなんですね。では続いて、中核市が行う主な仕事はどのようなものなんでしょうか。
例えば福祉の分野では、保育所や特別養護老人ホームといった福祉施設の設置認可や身体障害者手帳の交付などがあります。また保健衛生の分野では、市が新たに保健所を設置して感染症の予防やまん延防止、飲食店の営業許可、食中毒対策などを行います。その他にも環境や都市計画、教育といった幅広い分野にわたり、全体で2000を超える仕事を市が行うようになります。
2000も市が行うようになるんですね。では中核市に移行するとどのようなメリットがあるんでしょうか。
まず、県が行っていた仕事を市民に身近な市が行うことになりますので、より柔軟できめ細やかなサービスを提供できます。例えば、今は家庭などから出るゴミについては市が、工場など事業者から出る産業廃棄物については県が指導していますが、中核市になると両方とも市が直接指導できるようになり、不法投棄などの問題に素早く対応できるようになります。また市民の皆さんへのサービスの提供がこれまでよりスピードアップします。例えば身体障害者手帳の交付についてですが、現在は市が申請を受け付けて書類を県へ送り、県で審査して作った手帳をまた市が受け取って窓口で交付するという流れになっていますが、中核市になると市がすべての事務を一括して処理できるようになりますので、申請された方へ手帳をお渡しするまでの期間が短くなります。これによって申請から交付まで2ヶ月程度かかっていたのが、早くて3週間程度に短縮されると見込んでいます。
そうなんですね。スピーディーにより柔軟できめ細やかなサービスを受けられるというのは市民にとっても嬉しいことですね。それでは中核市に移行することで大きく変わるのはどのようなことでしょうか。
一番の変化は、現在の愛知県一宮保健所の施設を活用して新しく市の保健所ができることです。これにより現在市の保健センターが行っている母子保健や成人保健のサービスに加えて、県の保健所が行っている感染症対策、食中毒対策などの専門的なサービスを一体的に提供できるようになります。今まで以上に子どもから高齢者までの健康づくりのための支援が充実し、市民の皆さんの健康と安全を守る体制が強化されます。また保健所といえば、皆さんもご存知の通り、昨今の新型コロナウイルス感染症の対応でも大きな役割を担っています。中核市移行後は、国や医療機関からの情報が市へ直接入るようになり、素早い対応が可能になります。さらに別の点として、 収穫期になると新しくできるようになることを活用して、一宮市独自の取り組みも進めていきます。例えば、福祉についての様々な相談がワンストップで行える福祉総合相談窓口を開設します。これまで福祉に関するご相談については、障害者に関すること、高齢者や介護に関すること、生活保護に関することなど、内容によって受け付けるかが分かれていて、市民の方が相談したい内容に応じて、それぞれ窓口に足を運んでいただく必要がありました。今回、中核市の事務として、精神障害、難病患者の方の相談も新たに取り扱うことになるのをきっかけに、それぞれの相談窓口を一箇所に集約することにしました。市民の方が一つの窓口でいろいろな内容の相談が気軽にできるようになりますので、便利になります。
そうですよね。今お聞きしているだけでも、本当に様々なサービスを受けやすくなる、利用しやすくなるんだなと分かりました。さて、一宮市は総務大臣へ中核市の指定を申し出ました。7月の申し出について教えてください。
2021年4月の中核市移行に向け、7月29日に中野市長が総務省を訪れ、高市早苗総務大臣に中核市の指定を求める申し出書を手渡しました。当日は同じく来年4月の中核市移行を目指している長野県松本市も同時に申し出を行い、高市総務大臣から指定に向けて手続きを進めますとの言葉をいただきました。
この申し出の時の様子が広報にも写真で載っていますね。続いて中核市指定までの流れを教えてください。
中核市になるには法律に従って手続きを進める必要があります。まず国へ中核市の指定を申し出るため、今年の3月市議会定例会に議案を提出し、3月24日に市議会の議決を得ました。さらに国への申し出には県の同意が必要なため、4月6日に大村愛知県知事へ同意の申し入れを行いました。その後、県議会6月定例議会での議決を経て、7月10日、知事より同意書を受け取り、今回の総務大臣への申し出を行うことができました。今後は10月末から11月半ば頃に、国から中核市の指定に関する政令が交付され、一宮市の中核市移行が正式に決定する予定です。
なるほど、わかりました。詳しくこれまでの流れ、そしてこれからのこともお話しいただきました。そしてこの申し出の際に中野市長がコメントを発表しました。そちらはどのような内容でしたか？
大臣への申し出後、記者会見があり、市長が中核市になることについての抱負を語りました。その中で3つのキーワードを取り上げました。1つ目はスピードです。住民に身近な市が事務を行うことで、申請への対応などを早くしていきます。二つ目はまとめるです。先ほど紹介した福祉のワンストップ相談窓口など、部署の枠を超えた連携により、質の高いサービスの提供に努めていきます。三つ目はオリジナルです。必要に応じて、一宮市独自のルールを取り入れて、特色あるまちづくりを進めていきます。以上の点に力を入れ、市民の皆さんに中核市のメリットを実感していただけるよう取り組んでいきたいとの思いを述べました。
スピード、まとめる、オリジナルというのがキーワードなんですね。先ほども少しお話しいただきましたが、中核市移行までの今後のスケジュールを教えてください。
2021年4月1日の移行まで残すところ半年余りとなり、県から引き継ぐ仕事を中核市として責任を持って果たせるよう、現在細かな点に至るまで調整準備を進めています。11月中には国により正式に中核市移行が決定しますので、中核市移行のために必要な条例の整備を進めるため、12月市議会定例会に条例案を提出する予定です。条例と合わせて新しい事務に必要な規則や要項の整備、予算の計上なども行っていきます。そして来年3月末には県と事務引き継ぎ書を取り交わし、4月1日の中核市移行、市保健所の開設を迎える予定です。
わかりました。これからも着々と中核市移行まで、移行に向けて進んでいくんですね。では最後に尾関さん、お聞きの皆さんに一言お願いします。
一宮市は市政施行100周年となる節目の年に、尾張地域で初の中核市として、 新たな街づくりのスタートを切る予定です。中核市になることは、一宮市がさらに発展、成長するための大きなチャンスだと考えています。住みやすくて魅力ある街として、市民の皆さんにも喜んでいただけるよう、これからも努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
今回は中核市移行推進課の尾関さんにお話を伺いました。尾関さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
尾関さんにお話しいただいた一宮市は中核市へについては、広報一宮9月号5ページに紹介されています。お問い合わせは中核市移行推進課、電話番号0586-85-7003、0586-85-7003です。iWave。それではここで一曲。一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは消防音楽隊定期演奏会のお知らせです。日時は11月8日日曜日午後1時30分会場は一宮市民会館です。ゲストは俳優の石丸幹二さん。曲目は吹奏楽のためのワルツ、コール119、オペラ座の怪人、ウエストサイドストーリー、キャッツ、美女と野獣、ノートルダムの鐘などです。対象は市内在住の方、定員は先着400人です。お申し込みは10月1日木曜日から25日日曜日までに電子申請でお願いします。お問い合わせは消防本部総務課、電話番号0586-72-1194、0586-72-1194です。続いては認知症介護家族のための交流会、帰郷の会のお知らせです。日時は10月8日木曜日、11月5日木曜日、いずれも午後1時30分から3時30分、会場はアイビル2階大会議室です。お問い合わせは高年福祉課、電話番号0586-28-9151、0586-28-9151です。以上、一宮市情報をお届けしました。続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、0586-71-2766です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、0586-72-1133です。休日夜間急病診療所のご案内でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。